はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、人間は常に、飽きる生き物、新しいコミュニケーションをしたいということについてお話ししてみたいと思います。歴史をたどってみるとですね、本当にもともとはその文字に残すっていう文化がなかったところから紙に、記述してですね、それを音声で届けるためにラジオだとか電話だとか、そういったものが発達して、現在はインターネットなどでその動画や画像だとか、そういったものを含めてコミュニケーションを取る技術として発展してきた歴史があります。もうアプリとかですね、そういったものも常に新しいものが出てきては消え、出てきては消えという、現在なんですけれども、それの根底にあるのはやっぱりその人間が、飽きる生き物だからというのがあるんじゃないかなと思うんですよね。それを試してみて本当にハマるのかどうかっていうこともありますし、それとは別にその社会的にそれが流行っているからとか、そういった要因もあるのかなとは思います。そういったことでですね、これから個人的にはやっぱりそのメタバースだったりだとか、AR、VR みたいなもののコミュニケーションっていうものに期待を寄せているんですけれども、それはなぜかというとですね、そのコミュニケーションの、歴史というのは、その情報の交換できる量の多さが、どんどん大きくなっていったという歴史があると思うんですよね。先ほどのその文字から音声になり、そこから画像、映像というものに関しても、その交換している情報の量が多くなっているわけです。で、3D 空間でコミュニケーションするということになれば、それまで 2D だったものがさらにするの 3D 空間、3D のものになることによって、データ的にヘビーになるということもあるんですけれども、技術的にはそれが可能になってきて、交換できる情報の量が増えるということがあるので、そういった面で、個人的には、仮想現実の空間には、これから、コミュニケーションの舞台として期待を寄せています。SNS、企業の SNS、マーケティングということなども、やはりおそらくこういったものがより使われてくると思いますし、一時期、メタバースとか、そういったものがすごく盛り上がった時と比べると、どれほど進歩してるんだろうと、停滞してるのかなみたいな感じは確かにするんですけれども、遅かれ早かれ、そういったことに進んでいくのではないかなと思っています。そういったことも含めて以前話した、ブレンダーとかですね、そういったものに触れるっていうのは、今後役に立つ、知見ではないかなと思うんですけれども、それと今自分がやっているものとですね、組み合わせて何ができるのかなってことを考えたりしています。個人的にはそのタイポグラフィーが好きだということもあるので、そういったものを組み合わせて、そこで機能する何か文字表現だったりだとか、看板、モーショングラフィックスと組み合わせた、アニメーションのある何かそのデジタル上の看板みたいな、そういったこととかも何かできないかなとも思いますし、あとはその、AR 表現ですね、レストランだとか観光地だとか、そういうところに行った時に表示される AR みたいなこともマーケティングの一環としてどういったことができるのかということは考えています。これも以前話した AI とかもですね、今 3D モデリング簡単に自動で起こせたりもするので、そういったものが増えてこれば、ますますですね、人間が手を動かさなくても、そういった空間、オブジェクト、デジタルアセットみたいなものが作られていくのではないかなと考えています。はい、ということでですね、本日は人間は常に新しいコミュニケーションの方法を試したいということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、または感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時に配信を予定しています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。 最後におまけトークになります。おまけトークはですね、先日行われたあのスプラインの、ライブでの発表会、新しいファンクションなどの発表について、ちょっと話してみようかなと思ってまして、そこで発表されて興味深いなと思ったのが、API でですね、情報、例えば、数値だとか、いわゆる、インフォグラフィックスにするような情報をですね、その情報を API で抜き取って自動で、自動なのかな、ちょっとわかんないですけど、半自動かもしれないですけれども、それで 3D のインフォグラフィックスに書き出すというものが紹介されてました。それはなんかすごい面白いなと思って、インフォグラフィックスを、自分でそのローテーションさせたりとかですね、ちょっとインタラクティビティも含められることとか、そういったものも面白いと思いました。詳しく見たい方はぜひスプラインのサイトを覗いてみるのもいいかなと思います。はい、ということでですね、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。